자, 이 시간 이후로는 저희가 이제 그 곡과 마곡이라는 전쟁에 대해서 다루겠습니다.
この時間以降はですね、私たちがゴグとマゴグ、これについてですね、 その戦争について皆さんと分かち合っていきたいと思います。
네, 주님이 오시기 전에 두 개의 전쟁이 성경은 보입니다.
その主が来られる前に二つの大きな振動っていうのですね、揺さぶりですね、それがあるということを聖書は教えています。
네, 곡과 마곡의 전쟁은 하나님께서 이슬람 그리고 그 무신론자인 러시아에 대해서 싸우시는 전쟁이세요. 심판.
곡과 마곡은ですね、まず イスラム圏と、また、無神論圏であるロシアですね。そのような国々と主が立ち向かって戦われるっていうことを、このところで記しています。
그리고 이제 마지막 그 7년 끝에 오게 될 아마겟돈 전쟁은 하나님과 인본주의와의 전쟁이에요.
そして最後の戦争であるハルマゲドンですね。アルマゲドンの戦争は神様とこの人本主義の戦いであるっていうことを皆さんが知っていただければと思います。
네, 주님이 다시 오실 것이고 저크를 지옥 불못에 던져낼 겁니다.
主が再び来られ、反キリストを火の池へ投げ込むということを主が語っておられます。
악을 심판하시고 주님이 세계를 통치하실 거예요.
악을 심판され 주가 この地を治めるようになります。治められます。
첫 번째 곡과 마곡 전쟁에 대해서 함께 공부하겠습니다.
まず第一にゴグとマゴグの戦いですね。戦争について皆さんと分かち合っていきたいと思います。
네, 먼저 에스겔서 38장을 여시겠습니다.
皆さん, 에제키엘서 38장을 皆さん 一緒に 開いてください。
38장.
38章. 네.
그래서 38장을 예시면 유아의 말씀이 내게 임하여 가르쳐대로 시작하죠.
38章 1節には 次のような種の言葉があったという、このところまた始まっていますよね。
네, 이 말씀을 문맥적으로 보게 되면 이스라엘의 전 세계로부터 돌아온 것과 그리고 이 말씀 이것을 이렇게 볼 수가 있는데요.
문맥적으로 이스라엘 전체가 帰ってくるっていうことをこのところで見ることがまず見受けることができるんですけど。
이스라엘에 대해서 이렇게 이슬람이 이스라엘 공격하는 그리고 러시아가 같이 공격하는 것을 보여줘요.
でもこのところで初めの本を見ますと、イスラエルをこうアラブのその連合と連合軍とそしてロシアが一緒になってイス라엘に攻め上ってくるそういった場面を見受けることができます。
그래서 그 이렇게 보게 되면은 이스라엘을 공격 하는 네, 이스라엘 공격하는 이스라엘 공격하는 강한 날개 유리하도록 끝나지 않겠죠. 그 전쟁이.
でもそのイスラエルを攻撃はしてくるんですけど、それをイスラエルを攻撃したことで戦争は終わらないです。
그들이 하는 일은 결국 하나님에 대한 공격이기 때문에 그래요.
そして彼ら打ち勝つことはなぜかというと、彼らの攻撃はすなわち 이스라엘의 하나님ですね. 하나님에 대한 공격이であるからです.
이스라엘 땅은 하나님 땅이죠.
이스라엘은 창조주 하나님, 야훼 하나님의 땅입니다. 알라의 토지ではあ 아닙니다.
그리고 그 땅은 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 준 땅이에요. 영원토록 약속한 거예요.
そしてアブラハム、イサク、ヤコブに神様が、そしてその子孫代々に約束された地でもあります。
지게 구속살을 위해서 주님의 초림과 재림이 연결된 땅이에요.
주의 그 아가나이의 역사에서 초림과 재림이 나사르는데아れば.
그 땅을 알라에게 주겠다는 것은 시간과 영혼을 위한 하나님의 계획에 대한 공격이에요.
나노데 소노 알라가 소노 지오 오사메요토스루노와데스네 주의 그 고계획과 주의 토키니 타이스르 공격이 되아르 ということです.
이스라엘 적대적인 나라들이 연합해서 이스라엘 땅을 크게 급사할 것이지만 그런 행위는 하나님의 분노와 개입을 촉발합니다.
그런데 このように 立ち上がってですね攻撃があるんですけど、それは主の怒りを引き起こしてですね、主がそれに対して裁かれるっていうことであります。
그래서 이제 저희가 그런 가운데서 이제 하나님의 플랜을 함께 성경을 통해 또 보도록 하겠습니다.
なのでこのところを通してですね、38章を通して神様のご計画ですね、ゴクとマゴクに対してですね、どういったことが書かれてあるかっていうのを共に見ていきたいと思います。
저희 시간은 38장 39장을 볼 텐데요.
우리가 38章、エゼキエル38章、39章を見るんですけど
주제를 이스라엘을 대적하는 곡과 마곡의 전쟁이라고 설정하겠습니다.
주제としてですね, 이스라엘에 대해서 곡과 마곡의 전쟁ということですね. そのようなタイトルをつけてみました.
키볼스 초점은 에스겔서 38장 16절 읽으시기 바랍니다.
쇼텐와 38장 16절なんですけど, 토마니 이치로 読んでみたいと思います. 세노, 아나타와私の民이스라엘を攻めに登り, 終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。 아멘.
하나님 살이신 당신의 전능하심과 거룩하심을 드러낼 겁니다.
なので神様が聖なること、そして神様が治めているっていうことをですね、全世界が知るようになります。
애굽에서 파로가 하나님의 백성들을 죽이려고 했지만 오히려 심판과 홍해의 가람을 통해서 하나님의 살아계심을 이방 사람들에게 알
なので、エジプトではですね、パロが、イスラエルを苦しめましたよね。でも、結局はこの、公会の、主が分けられてですね、イスラエルはそこを、危なげなくですね、通ったんですけど、そのところで、エジプトの全軍隊が沈むことによって、イスラエルの神がおられるっていうことをですね、違法の民、その当時は、エジプトがそのところを、世界のですね、一番強いパワーとしてからですね、治めていた、そのエジプトを通して全世界に神様が生きておられるっていうことをですね、神様、イスラエルの神様がおられるっていうこと、その栄光と治められていることを、 치면
이제 하나님이 곡과 동맹국들을 완전히 멸하실까요? 1절부터 23장이 그것을 말합니다.
네,そして私たちの神が速やかにゴグ、そしてマゴグですね、その同盟を打ち破ることに対してですね、 38章 1節から 23節のところが そのことを書き記しています。
그래서 1절과 6절 사이에 보이게 되면 거기에 동맹국들이 나타나고요.
38章 1節から 6節ですね. 에제키엘 38章 1節から 6節には 5구의 동맹국ですね. 동맹자たち. それについて書かれています.
그리고 7절 13절은 전쟁의 목적과 동기를 보여서요.
そして 7節から 13節は 전쟁의 목적과 동기について 書かれています.
거기 진군한 게 14절, 16절 등장하지만 1절, 2, 3절 심판하십니다.
고그가 進撃してくる 14節から 見ることができるんですけど 神様が それに 立ってですね 심판される 様子を 私たちが 見受けることができます. 고그의 裁きですね.
39장은 하나님이 그걸 쉽게 해치실 거예요.
そして 39章を見ると 神様が 고그を滅ぼすんですね. その 簡単に 滅ぼすっていうことをですね 書かれているんですけど
대학살이 있을 것이고
고그의 대학살이 起きるっていうことを 주가 予言しておられ
대학은 전리품이 보이고
고그から 略奪する 戦利品を 略奪するっていうことが 書かれ
매장될 것이고
고가 마이소 사れるっていうですね 완전히 埋め尽くされるっていうこと
하나님의 영광이 나타납니다.
そして神様の 栄光が 現れる っていうことを 書いています。 네.
자, 이제 곡과 마곡 전쟁의 그 동맹국들을 조금 제가 좀
ゴグとマゴグの同盟したそういった国家たちについて皆さんと分かっちゃっていきます。
38장 2절을 먼저 한번 보시면
38章 2節を 皆さんが見ていただけると
마곡 땅에 있는 곧 로스가 등장한다. 로스.
그곳에 토발르っていう 메섹토 토발르의 수조である 마곡의 고군이 가오.
네, 로스가 등장하는데.
로스.
로스는 네, 로스는 그 러시아 지역 러시아라는 이름과 종종 동일시 되는데 중세 시대 우크라이나 지역을 가리키는 북쪽 바이킹 어원에서 비롯된 이름이라고 해요.
日本語の聖書、この新海訳にはですね、示されているんですけど、そのところにロシュという地名が出るんですけど、まあ、トバルの上にあるものとされているっていうことですね。書いた、メシェクですね。日本語でメシェクって書いてあるんですけど、それをロシュとも、呼ばれている国なんですけど、実はその国をロシアと、同じく、まあ、神学者たちがですね、それを同一と見るっていう傾向があります。
그리고 이렇게 바사는 북쪽의 위협적인 존재인 거기에 미래 동맹국으로서 확인된 첫 국가가 되겠죠? 5절에 등장한다.
5절のところには ペルシアとクシュとプテとそういった地があるんですけど ペルシアに関してはイランですね。 そのイランがペルシア王国でしたよね。 そしてペルシアその当時に治めていた 地名と国家を照らし合わせてみると、イランとかパキスタンとかアフガニスタン、その地域に当たることを私たちが見て、受け取られることができます。
바사란 이 나라가 그 이란, 파키스탄, 아프가니스탄 지역까지 해당돼요.
ペルシアというそういった治めていた当時の国土っていうのはイラン、パキスタン、アフガニスタン、そこまで及ぶということを私たちが見て捉えることができます。
이어 나오는 쿠스는 아프리카 위치한 나라로서 그 에티오피아, 이렇게 에리트리아 이렇게 넓게 볼 수가 있어요.
소시테 쿠슈도 마다 데테그는 고세츠노 페르시아도 쿠슈때모 데테그는 쿠슈와 어,恐らく 에티오피아, 소시테 수단とかですね, 에리트리아, そこまで 私たちが 見て 捉えることが できます.
이어서 나오는 쿠스 부스란 나라는 이렇게 1세기 유대 역사가인 요세푸스가 그 견해를 밝히는데 부스는 리비아, 알제리, 튀니지 해서 북부 아프리카에 있는 강성 이슬람 국가 현존. 네, 다시 리비아, 알제리, 튀니지를 말합니다.
그런데 また、 プテってここに出てくるんですけど、プテはですね、北アフリカに属するリビア、そしてチュニジアとかですね、そういった国々を表しています。
그래서 이제 그 이렇게 이 나라들이 참 놀라운 것은 이 곡 마곡이라 하는 이 땅 이것은 이제 사실 그 러시아에 있는 땅이에요. 마곡은.
그런데 곡도 마곡って 書いてあるんですけど 마곡가 러시아에 ある 地ですね. そのことを表しています.
곡은 그 땅의 수장 수장을 말하죠. 러시아 땅의 수장.
고그というのは そのところの主張ということを表しています.
러시아와 이 이슬람 국가가 동맹된 형태를 볼 수가 있네요.
러시아도 その 이슬람 국가たちの 동맹 連合を 동맹していること, また連合していること を見ることができます.
이 모든 날들이 북쪽에서 오는 곳, 짐작한데 러시아의 지시에 따라서 미래 이스라엘의 적대적인 세력을 형성할 거예요.
うん、なので、このロシアの支持によってですね、明くる未来にですね、イスラエルに攻め上ることになります、彼らは。
注目하셔야할것은이란국가가물론파키스탄과아프가니스탄을포함해서가장먼저언급된다는점이죠
먼저뭐요
먼저이렇게이란국가가가장먼저언급된다
でも注目するべき点は、イランとですね、そのイランのペルシアの地域ですね、アフガニスタンとかパキスタンっていうそのところが名指されているっていうことを私たちが注目するべき点です。
特に国際同盟国들이그スニパ보다는シアパ그리고좀강성이슬람반이스라엘이강력한나라들이포함되어있다는것을주목할필요가있습니다
でもこのところで注目するべきところはですね、イスラムの宗派にはですね、二つの宗派があるんですけど、スンニとシアっていうその二つの宗派があるんですけど、そのうちでもシア派ですね、イランはシア派で、強力なイスラム派って言われていますし、また特にイスラエルにものすごいこの憎しみを持っている、そしてイスラエルを国化、イスラエルをですね、全世界の地図からもう抹消するっていうのが彼らの目的というように、本当にイスラエルを忌み嫌っている国家がこのペルシアであるっていうことを皆さんが見受けることができます。
지금현재세계외교지형을보시게되면이란그리고이렇게시리아그리고중국북한이런것이연결되어있어요
面白いことに、こう、世界の、まあ、地理学的に見ますとですね、シリアとかイラン、そして中国、そして北朝鮮、このところが、まあ、色的にっていうんですかね、それが、こう、なんですか、こう、並んでいるっていうこと、そのところを私たちが見受けることができます。
어느날、イラン에서어떤ミサイル、시제품이나오면아이미사일이중국것북한것하고연결되어있고핵무기도그렇고그렇습니다
また今のところを見ますとですね、イランから、まあ、ミサイルですね、核兵器が、今作られているんですけど、それが中国そして北朝鮮それらのものと、同盟してですね、お互いが協力しちゃってそれらの核の兵器を作っているっていうことを私たちが見受けることができます。
한번북한의용정이란기차역에서큰폭발사고가있었는데요
北朝鮮のヨンジョンという駅でですね、大きな爆破の事件があったんですけど、
그게타고있었던사람이이란핵과학자들이타고있었어요
イランの核開発者がその、汽車に実は乗っていたんですね。
누가이렇게그폭발을일으켰는가에대해서사람들이출처를찾지를못했습니다
근데誰がそのような爆破を起こしたのかっていうのをですね、その裏を取ることができなかったんですよね、人々は。
그이 CIA인가뭐아니근데나중에이스라엘의정보기구로이렇게얘기가드러났습니다
で最初は CIA がそのようなことをしたって思ったんですけど、あと、確認できたのはそのイスラエルの政府機関ですね、その秘密部隊がそのことをしたっていうことを把握しました。
북한의핵기술을발전시키는과학자들이시리아에가서핵원자핵을발전시키는일을
また北朝鮮のですね、核開発者たちがシリアに行ってその核を開発するそのような手伝いをしました。
그것을그이렇게이스라엘공군기가들어와서폭격을했습니다。
でもそれを知ったイスラエルの航空部隊がですね、そこに入ってからですね、それを爆破するっていう事件もありました。
이스라엘골란공원바로옆쪽에러시아군대가와있고 현재이란군대가 와있습니다
今イスラエルのゴラン高原っていうところですね。その近くのところにですね、国境のところにイランの、部隊とそしてロシアの部隊が今実はもう入ってるんですよね。そのところで。
이렇게가자지역에하마스를하는그테러조직이있는데그조직들땅굴을파고이스라엘쪽으로들어와서유대인군인들나양민들을이렇게포로잡고하는일이발생되고있습니다
そして、イスラエルのガザ地区というところではですね、ハマスというテロ組織があるんですけど、彼らはそのイスラエルの方向にガザからですね、洞窟を掘って、そのところから出入りしながらですね、人を拉致したりですね、いろいろな事件に関わるということをしています。
コリアに그가자지역가까이가면그사람들이동무라고불려요동무이렇게부릅니다동무
누가요
그가자에있는그사람들이동무이렇게불러요동무
동무
그동무라고왜부르는가하면북한사람들이그들와서땅굴파는걸도와준거예요
아나로다아노오모시로이것도가가자지역의히토비토가자에이르소있다아노パレスチナ系のユダヤ人とかですね、アラブ人、そういった人々は、お互いがトンム、トンムっていうように呼び合うそうです。私、トンムって何ですかって、何で言うんですかって、実はトンムって韓国語で、まあ、友よみたいな感じなんですけど、実は、北朝鮮がその、ガザからですね、イスラエルの方に洞窟を掘るときにですね、北朝鮮のそういった働き人、そして、そういった軍人たちが来てからですね、それを手伝いながら、お互いに言っていた言葉がトングっていう言葉ですね、トモヨっていう言葉を使っていたので、その人たちがトングトングっていう言葉を未だに使っているっていうことですね。
악한정권인북한정권그리고이렇게중국그리고이란그리고시리아그리고러시아이런것이다내통되어있습니다
なので本当にこの悪のネットワークっても言われる本当今のですね本当にいや悪いことに先立ってしているそういったネットワークの北朝鮮であったり中国であったり、シリアであったりイランというのがそのようにネットワークとしてですね、つながっているのを私たちが見て捉えることができます。
イラン国家や존립목적중하나가이스라엘을멸망시키는것유대인들중에다쓸어넣는것그리고자기들의메시아가와서세계를통치하는것그렇게말합니다
なので、イランの国家目標の一つ、先ほども言いましたけど、世界地図からイスラエルをなくすっていうこと、そして、ユダヤの民をですね、地中海に全て投げ捨ててですね、溺れさせ、死なせるっていうこと、そして、イランの自分たちの、救世主が現れて、全世界を統治すること。これが、イランの国家目標ですね。三大目標であります、彼らの。
全世界基督教員들과、と、ユダヤ人は、왕중의왕으로오실메시아예수님을기다리고있어요
でも全世界のクリスチャンたちそしてユダヤ人たちはですね本当に王の王主として来られるメシアを今待ち望んでいます。
イラン과시아파들은자기들이메시아가올것이라고오기하기위해서이스라엘을멸망시켜야되고그리고기독교인들을최단으로
そしてイランは彼らが自分たちのメシアを迎え入れるためにイスラエルを抹消することそしてクリスチャンたちを迫害し攻撃することそれらのことを彼らが目標と掲げています。
북한땅이나イラン땅이나つまり악한政権들을하나님이심판하셔야되고그렇지만그밑에있는선한백성들은하나님이구원하시기를
なので本当にイランとかですねそれ北朝鮮とかそういった国々は主が後に必ずそれを審判するようになってまたイスラエルの国を主が救われるようになります。
저희가이제그그런가운데서7절과13절에전쟁의목적과동기가보이는데요먼저 네, 한번 봅시다. 네.
38章 7節から13節を見ると、ゴグの戦争の目的と動機について書いてあるんですけど、そのところ私たちが見ていきたいと思います。
그래서정말이그대한연합세력이너와내게모인무리들이다스스로예배하는지시를받게돼7절에보게되면그들이이제내려옵니다
なので彼らも大きな集団を成してからですね彼らがイスラエルに攻め上ってくるっていうのを7節で見ることができます
거기곧그들의대상이되죠7절
なのでゴグが結局は彼らの隊長ですね首長としてなって攻め上ってくるようになります
ヨルナル후에곧말년에내가명령을받고그땅오래황폐했던이스라엘산에이른다라는그말씀을읽어주세요
15절인가요그게
8절입니다
8절8節のところを見ると多くの日が過ぎてあなたは命令を受け終わりの年に一つの国に侵入するその国は剣の災害から立ち直りその民は多くの国々の民の中から集められ久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいるその民は国々の民の中から連れ出され彼らは皆安心して住んでいるっていうことを書いてあります
8절참흥미롭잖아요여러날후곧말년입니다그죠말년
このところで注目するのはまず最初のところで多くの日が過ぎてっていうこの終わりの年にっていうことが書いてあります
주님이가까워재림이가까워지는때죠그죠
主が再臨されるその日がどんどんどんどん近くなっているその日であるということを私たちが見て受け取られることができます
제가이스라엘에있는유대인사역자들하고한3개월동안매주금요일날같이강의를진행해왔습니다제가물어봤어요곡과마곡전쟁에대해서했더니저희들은지금그전쟁이일어날것을기다리고준비하고있다하더라고요
そしてあのイスラエルで私が3ヶ月ほどですね、教えてですねその学校で教えながらしていた時そのところの道路者ですねユダヤ人のメシャニックユダヤ人たちの道路者たちに聞いてみたんですけどゴグとマゴグについてどのように思うかっていうことを聞いた時にですね彼らはもう、その戦いのために備えをしているっていうことをですねユダヤ人たちはもうその戦いについての備えをしているっていうことを私に知らせてくださいました。
곧말년내가명령을받고그땅오래황폐였던참재밌잖아요허리황폐였던1800년동안은 desolate 했던 land 이스라엘산에이르리니그땅백성은칼을벗어나서열구에서부터모여들어온다참놀랍잖아요이말이언이
本当にその終わりの日にですね命令を受けて侵入してくるんですけどその土地が実は廃墟であったイスラエルの山々に住んでいるっていうことを見るとですね本当にこの終わりに廃墟であったのに立ち直ってきた国々に彼らが攻め上ってくるっていうことをですねもう詳細に明確にこう表しているのを見ると本当に、面白いと思います本当に、見て すごいなということを、ね、感じることができます、
ね、이방에서부터나와서다평안히거하는중이라고되어있어요8절후반부그땅백성은칼을벗어나서
そしてこの8節の終わりのところを見るとですね、その民はその民っていうのはイスラエルの民のことですよ国々の中から連れ出されっていうのはなので散らされていた民がそのところに帰ってきているっていう様子を見て受け取られることができるそして彼らはみんな安心してそのところに住んでいる状態であったですねなのでゴグとマゴグが攻めてくる前にそのような状況にあったっていう背景をこのところで見受けることができます
10절말씀나주여호와가말한다그날에너희마음에서여러가지생각이나서악한결을내었다
10節を見ますと神である主はこうせられるその日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶあなたは悪だくみを設けているっていうことを主が語っておられます
11절내가평안의거울들로올라가리라성벽도없고문이나빗장이없어도염려없이다평안히가는백성에게나가겠다
そして彼らこう言うんですね。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も関抜きも門もないところに住んでいるって書いてあります。
네그래서물건을겁탈하며노력하리라하는그들의동기를볼수있어요
そして動機としてはですね、あなたのものを分取り、獲物をかすめ奪いっていう、そのような動機をまた見て捉えることができます。
이스라엘아주부유한나라가되는거죠
なぜなら이스라엘がその時までとても富んだ国になっているので、周りの国家がその富を目的としてかすめ奪うために入ってくるっていうことをですね、また見受けることができます。
テルアビブはメンハッタンの작은メンハッタン같이바뀌고있고、
今テルアビブですね、マンハッタンのようにですね、今とっても富んだそういった地域へとどんどんテルアビブ、イスラエルの北の方ですね、国連が言うあの首都って言ってるんですけど、そのところは、とても富んだマンハッタン、ニューヨークのマンハッタンのように富んだ地域へとどんどん成長しています。
그리고이제지중해에서엄청난양의천연가스와기름도발견됐고요
そして皆さんもよくご存知のように地中海では天然ガスとその石油ですね、その大きなその財産がですね、そのところで、発掘されました。
네근데이래서그래서물건을겁탈하며노력하리라하고 12절너희손을들어서황무하였다가데솔레이트했다가지금사람이거처하는이스라엘땅과열국중에서모여서짐승과재물을얻고
あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かって、あなたの腕力を振ろうとするっていうことですね。なので、本当に富むようになった国ですね。そしてまた国々から集められた、廃墟だったんだけど国々から集められた、そういった国々の家畜や財産を狙いとして、それを奪おうとして、その国々が入ってくるっていうことをですね、その動機をこのところで表しています。
네그런데세상그다음지금흥미로운표현이나와요그다음표현이세상중앙에그하는이스라엘백성을이렇게돼요
でもこのところでまた、注目するべき点はですね、その国の中心に住みっていう、その国の中心って書いてあるんですけど、その国の中心ではなくて、全世界の中心であるっていう意味なんですよね、この言語的に見ると。なのでこう訳がちょっと日本語はあれなんですけど、世界の中心に彼らは住んでいる、イスラエルが住んでいるっていうことをこのところではっきりと表しています。
하나님께서말씀하시기를하나님의시선에서이스라엘땅은세상중앙이라고말씀하세요
神様ははっきりと聖書に明確に語っているのは、イスラエルは世界の中心であるっていうことをですね書いています。
사실네다시말씀드리면유럽과아시아와아프리카의가장중앙에있는땅이죠
もう一度この前言ったことを、復唱しますと、イスラエルはヨーロッパ、そしてアフリカ、そしてアジアの中心にイスラエルがあるっていうことを皆さんにも分かち合いました。
네그이스라엘땅의가장중심에있는도시가예루살렘이고예루살렘가장중앙에있는것이모리아언덕입니다그래서주님께서보혈을흘리셨고앞으로세계를통치하실거예요
そして、このことも言いましたけど、イスラエルが中心で、その中心、イスラエルの中心がエルサレム、エルサレムの中心はモリアの山、モリアの山で主が十字架につけて死んでくださってですね、よみがえり、そしてまたそのところから全世界を治められるっていうことを皆さんと分かち合いました。
13절에흥미로운글이나오네요
13節にまた、興味深いそういった見言葉が出てくるんですけど、
スバ、ドゥダン、 いろんなのが登場します。スバ、デダン。
そして、シェバ、デダンというような、そういった国が出てくるんですよね。
이나라들은요사우디아라비아와사우디아라비아에붙어있는나라들이에요
シェバとデダンというのは、このサウジアラビア、そしてその国々と、共に、その、経済を一緒に鳴らしているその国家ですね。その国家たちが現れます。イエメンとかオマーンとかクウェートとかアラブ首長国連邦とかですね。
그래서사우디아라비아아랍에미리트 UAE 또는이쿠웨이트뭐 이런나라들은그이렇게말합니다아니너희들이왜그러니까순위파나라들이죠왜시아파나라들에대해서왜너희가이스라엘을공격하냐왜탈취하러왔느냐노력하려고하느냐이렇게말한다
네네아노シーア派でもない、先ほど言いましたよね、イランと、そしてそのペルシア王国、そちらに属している、イスラム勢力はシーア派である。その宗派はシーア派であるんだけど、今度はこっち側にある、イスラエルにもっと近いですね、サウジアラビアとその周りにあるそういった連合国家ですよね。そういったビジネスで共にしているそういった国々は、あなたはシーア派でもないし、そういったものを持っていないのに、なぜあなた方も分取りに来たのか、ね、獲物をかすめ奪うために集まったのかっていうことをですね、主がそのところで、忠告しておられるところを見受けることができます。
그렇게해서보면참흥미롭게도이순위파는이스라엘시아파가주로이스라엘공격하고이란이죽게된사우디아라비아가된순위파는이스라엘공격하지않아요
아그공격을하지않는다라는거죠순위들은
네네순위파들은그렇게사우디아라비아와연결된나라들은공격을하지않고
아
주로시아파인이란과연결된나라들이이스라엘공격하는걸볼수있습니다러시아와
なるほどなるほどあわかりましたですねごめんなさいあのサウジアラビアイエメンオーマンクエートこのようなシェバとデダンですね彼らはだ誰にこの13節を語っているかっていうとですね彼らがイランのそのシーハーたちになぜあなたはかすめ奪おうとするのかって語っている状況なんですねなのでそのところから私たちが見て捉えることはできるのはこのようなサウジやこういった、イエメン、オーマン、クエートこういったアラブ首長国連邦ですねそのシェバとデダンの地はイスラエルを攻撃しないということですね
사실그기최근에그이스라엘수상이그사우디아라비아왕세자빈살만과만났다하는ニュースが載ります
。皆さん今最近のニュースでも、皆さんが見ているようにイスラエルがサウジアラビアイスラエルの首長がサウジアラビアの王とこのような出会いがあったっていうことを皆さんも聞いています。
サウジアラビア뒤에서계속해서이렇게이렇게アラビエミリテ또는그외에도여러나라들이그이스라엘과함께국교를맺도록돕고있어요
そして、サウジアラビアがですね、その、アラブ首長国連邦ですよね。それとか、他の国々とですね、イスラエルが国交をできるようにですね、国交できるように働きかけているのは実はサウジの王がそのことをしているっていうことですね。アメリカとともにですね。
이일에트럼프대통령의사위가이일을안에서핵심적으로일을하고있습니다
そしてトランプ大統領の娘の夫がですねそのことを、先立ってしていたっていうことをですね国交を促すことをですねサウジの王と共に働きかけながらしていたっていうことを私たちが、最近ですねのニュースでも見受けることができます
참흥미로운것은38장의에스겔이 BC 500년경에했던예언인데지금2020년현시점에서봤을때참놀랍게도그뉴스가또세계정국제정치외교적인구조가그것을뒷받침하는것을볼수있어요
なので本当に驚くべきことは BC500 年にエゼキエル38章はエゼキエル書は書かれてあるんですけどその時から遡って もう2500、3000人近くになる今私たちなんですけど、その私たちの歴史ですね、2020年になってこれらの成就を私たちが見て受け捉えることができているっていうのは本当興味深いことではないかなと思います。
14절부터16절까지를보게되면이제극한국방군대가말을타고내려오는모습이보이는데요15절이말을이렇게이닥터카에서는현대적의미로탱크등으로이해를하세요
そして、まあ、14節から16節5軍の前身について書いてあるんですが、15節のところを見ますと、北の果てのあなたの国が多くの国々の民を率いてくるんだけど、彼らは皆馬に乗るもので大集団 大軍勢だって書いてあるんですけど、この馬についてドクターワルター・カイザー先生はどのように言っているかというと、これは現在のその、タンクですかね、戦車として例えることができるっていうことを彼は言っています。
참이18절말씀보게되면그곡이이스라엘땅을치러오게되면하나님의노앵거가하나님얼굴에나타난다고되어있습니다
そして곡의사박에대해17から23節に書いてあるんですけど18節を見ると神の怒りがですね私の怒りが燃え上がる神様の怒りが燃え上がるっていうことをこのところで見受けることができます。そして神様が19節から20節のところを見ますと地震を大地震を起こされます。
21절을보게되면자기들끼리각사람이칼이그형제를치면서아마러시아와무슬림세력이결국은서로싸우지않을까아마그런걸볼수있습니다
そして21節を見るとお互いが同士打ちするようになるって書いてあるんですけど、私が考えるにはロシアとそのイスラムの国々ですね、それらがお互いこう戦うのではないのかっていうですね、同士打ちするのではないかなっていうことを考えています。
22절을같이읽어주실래요
22節を共に読みましょう。38章22節せーの。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。わあ。
그래서엄청난그이렇게진노하나님진노쏟아지죠
なので神様の御怒りがこのイスラエルに攻め上る国々へですね、このように降り注がれるっていうことを私たちが見受けることができます。
자그런가운데서이제그이렇게주님이정말주님살아계신하나님을드러내세요
そして本当に神様が生きておられるっていうことをですね、このように表されます。
그다음에이제39장에들어가면흥미로운부분이있는데요
また39章に行くと興味深いところがあるんですけど1절이요
아니요그래서이그래서이절을보시게되면이절을보시게되면내가너를돌이켜서이끌고라는이단어가있어요
そして39章2節を見ると私はあなたを引き回しあなたを押しやりっていう言葉が出てくるんですけど、
네、근데여기돌이켜서이끌고라는이단어가원어를이렇게들여다보시면이단어가시샤라는단어예요시샤
この引き回し押しやりっていう単語がですね、シシャという言語の単語が使われるシシャですね。
シシャという単語は6分の1만남기다이런뜻이있어
シシャという単語は何かっていうとですね、6分の1だけ残すっていう意味があります。言語的に見ますとですね、
이단어는그구약성경에딱한번나오는단어이기때문에제가헤펙스레고메논헤펙스레고메논이라는보통한번밖에안나오는단어를그렇게써요헤펙스레고메논
근데でもこの死者という単語はですね、旧約聖書にたった1回しか出てこない単語なので、ヘペクスメゴノム
メゴメノン
メゴメノンメゴメノン ハペクスマゴメノムという言い方でそのこと単語を表します。一度しかこの旧約聖書に出てこないっていう意味ですね。ハペクスレゴメノンですね。
たくたら같이한번해볼까요。ハペクスレゴメノン、
このところに出てますね。ハペクスレゴメノンって出てるんですけど、共に言ってみましょう。せーの、ハペクスレゴメノン。メノン
ヒブリ구약성경에서딱한번나오는단어를보통헤펙스레고메논이라고합니다。
旧約聖書でたった一回しか使われていないその単語のことを表すときにハペクスレゴメノンっていう言葉を使います。
그래서이들이그곡과마곡의군대가돌이켜서온다할때요이게시샤란히브리어인데그러니까6분의1만남기고다죽으니까 83% 의러시아이런세력이죽음에이른다이렇게승리했습니다。
なのでこのところに死者っていう単語が旧約聖書で一度しか使われないって言いましたよね。その死者っていう意味は6分の1しか残さないっていう意味なので、それをだいたい計算してみると実に 83% のロシアとイランの同盟軍が失われるっていうことをこの後で 見受けることができます。
ロシアはいシシャシアへ해당하는이군대세력이 83% 가이게이멸망하니까아마우리가나중에러시뉴스에서볼거예요。
なのでロシアとシア派の軍隊が、その連合軍が 83% がなくなるっていうことなので、多分そのことを私たちが後々ニュースでですね、テレビニュースで見るようになることでしょう。
네、9절10절보게되면거기서빼앗은전리품이보이고11절16절은그들이매장되는얘기가나옵니다。
そして5구からの略奪、そして5구からの埋葬についてですね、続けて39章の後半部分にはですね出てきます。
하나님의영광을드러내시죠。
そして神様の栄光を表し、ヤコブの繁栄を元通りにするっていうことを、25節には書いています。
하나님당신백성을보호하시고、
神様は神様の民を憐れんでですね、そしてまたその民を守られる。
정말그이스라엘백성들에돌아오고그엄청난사랑을베푸시죠。
そして
本当に언약하시면참신실하게지키십니다。
なので本当にその主の熱心がそのことをするって書いてあるんですけど、神様のこの真実さと正しさを私たちがこのところで見て受け取ることができます。
ね、참신실하신분。
本当に真実な方です、神様。
사랑을베푸심으로이스라엘범한죄와수치를잊을것을볼수있죠이십절에。
そして26節、神様がその愛を施すことによって、その自分たちが安心して、自分たちの地に住み脅かす者がいなくなるということを26節には、予言しておられます。
네、그들이정말하나님그들에게또이렇게언약을베푸신것을볼수가있습니다。
そのような、恵みをイスラエルの家の上に注がれるということをですね、続けて29節に至るまでですね、見て受け取られることができます。
결론을한번이제읽어주시죠。
結論をですね、このところでちょっと読んでみたいんですけど、ゴグマゴグの対イスラエル戦争は北方の国々のこのなんて読むんですか、これ、こう軸ですか、クジクとアラブ、イスラム、世界とが、まあ、連合みたいな感じですかね。イスラエルのユダヤ人たちを全滅させよう、絶滅させようと仕掛けてくる戦争があるが、それは攻撃する国々にとって完全なる敗北に終わり、まずく計画された遠征となる。間違って計画されたことっていうことですね。そして、神ご自身が劇的に戦いに介入されて、戦争の歴史が始まって以来見たこともないような数の敵ですね。先ほど6分の1しか残されないって言ったんですけど、そのような敵が滅ぼされるっていうこと、そして神があまりにも偉大さと清さを示されるがゆえに、国々は神だけが主の主、ヤーウェイ神様ですね、イスラエルの神だけが主の主、王の王であると認めざるを得ないことになるっていうこと、そしてイスラエルの家はついに、 잠시만요. ついに 彼らの 主なる 神のような 方は 他に いない ことを ようやく 知る ようになる っていうこと そして 主 ご 自身が 劇的に 彼らを 救い 出される からで あれ どんな 国 も 이스라엘を 守る ために 来ようとは しなかったのに ですね 神様が 守られた 神様 ご 自身が どのような 国が 守ったの ではなくて 神様 ご 自身が 立って 守られた ことを 知る ようになる ということ これが、エゼキエル書38章39章ゴグマゴクとの戦いの結論であります。
ね、すがしゃすみだ。
お疲れ様でした。ありがとうございます。パクズンス先生、感謝します。감사합니다、牧さんに。
レモさん、감사합니다。